岡山の地域活性を応援するつながり応援隊のコーナー。はい、つながり応援隊隊長の天野です。このコーナーは地域活性に関わる活動をしている方たちをゲストにお呼びして活動の様子などをお聞かせいただくといった内容となっております。本日お越しいただいたのは、前回から引き続きまして地域での在宅医療体制充実を目指して訪問診療に特化したサービスを展開されております富士クリニック院長の藤井元博さんです。富士さん、こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。前回引き続きお願いいたします。前回ですね、藤井さんの、自己紹介とともに、まあ、現在そのやっておられます訪問診療というものにかける藤井先生の思い、それから、まあ、それに至った経緯といったようなところをお聞かせいただいたんですけれども、今回ですね、また、お話しいただくにあたってその訪問診療をされている中で、苦労した点とかですね、工夫した点、まあ、もしくはこんなところでこう改善を図ってるとか、そういったあたりもお聞かせいただきたいなと思います。よろしくお願いします。
はい、例えば入院している患者さんに対していろんな、まあ、ドクターがついてたりナースがついてたりするんですけど、病院の中なんで何かあったらすぐに声を掛け合って確認ができるんですね。例えば、まあ、電子カルテにしたっていろんな資料にしたって病院の中だったらじゃあ あそこの詰め所に行けば読めるですね。はいはいはい、ところが在宅になると、はい、なかなか読めないんですね。 どこで読んだらいいんだみたいな、うん、在宅で医者が行きます。でも訪問看護師さんっていうところも行きます。はい、で、まあ、看護助手さんとは違いますがいわゆるヘルパーさんも入っています。でいろんなマネージメントをしてくれるケアマネージャーさんもいるんですが、その人たちも人それぞれ全員もうバラバラなところにいるんですよね。病院みたいに一つの建物だけにいません、はい、ですので話を伝えたくてもなかなか伝わらないんですね。電話すればいいんですけど電話したら一方通行というか電話した相手にしか伝わらないんですね。そうすると電話を聞いてない人はいやよく知らない、で結局こう伝言ゲームみたいなですね話の伝わり方になるので、うん、まあ、そこをですねどういうふうに一緒にこう情報を共有していくのかと、うん、まあ、いうのがやはり一番まあ苦労するところで、どうしてもそこがなかなか患者さんや家族さんにとっても誰に言ったらどんなふうに伝わるの、でどんなことをしてもらえるのっていうのがまあなかなか理解してもらえないというのがまあ一つですね。これはやはりなかなかもう今、まあ、国もですね、そういうの情報共有を IT でこうしようというようなことをですね、随分いろいろ言ってるんですけれども、まあ、いろんな今あの手この手を模索中というのが今のまあ現状で、頑張ってこういうことをされているところによっては LINE をですねグループ化して使われているところもありますし、うちはサイボーズという掲示板をですねちょっと使わせていただいたり、あと電子カルテ自体を少しこうもう皆さんに閲覧できるようにですね、セキュリティをかけながらですけれども、皆さんが読めるようにですね、いろんな事業体のいろんなスタッフが一緒にこうチームとなって患者さんを支えられるようにですね、まあ、いろいろトライしているというのが、まあ、いろんな意味で苦労している一番大きいところになると思います。
いろんな人たちとのつながりを持つ、関係者とのつながりを持つ、その方法手段というのが、まあ、今言われている IT を使った形で工夫をされつつあるという形なんですね。
はい、
はい、この後でなんかもう少しお話しいただくことってございますか。
どうしてもですね、まあ、これはちょっとうちだけの特別な話に一つはなるんですけれども、はい、この IT を確かに使わないともう自宅では情報の共有がかなり難しいことが多々出てきています。でうちはもうその電子カルテが閲覧できるようにですね、連携している事業所さんにですね、はい、見えるようにしてるんですが、まあ、何分昨今その IT もですね 100% の安全性が確保するのは難しいというふうにですね、まあ、言われているところもあるので、はい、一応ご家族さん、まあ、家族、まあ、皆さんにですね、まあ、それ以外いろんな事業所の皆さんにも場合によってはこれがそのもしかしたら世の中に流れてしまうかもしれないと、まあ、いうことをですね、一応まあお伝えをした上で、まあ、ご了解をいただいていると、ちょっともう万全にしますとはちょっともう言い切れない、
まあ、そうですね、
というのがですね、
はい、
まあ、どうしてもそこが一番のネックになるんですが、うん、でもそうやっていろんな意味で連携が取れないと、うん、私が診察に行きました、はい、でも看護師さんは次の日に行っています、うん、でその次の日に薬剤師さんが入りました、 そしてその合間でヘルパーさんが入っています。で合間でケアマネージャーさんも様子を見に行きます。大抵皆さんご自宅で出会うことはないんですね。ですのでどうしてもその情報をみんな知ってるのはバラバラになってしまうので、
はい、
まあ、そこをですねできるだけこう共有していくという意味でこの IT の活用なんですが、はい、まあ、IT も安全性に微妙なところがあるので、まあ、そこをご理解くださいと、まあ、過去にですね1回だけもうどうしてもちょっと心配なのでということでお断りをいただいたことがありまして、はい、まあ、その時にはもう使いませんということでですね、まあ、かなり情報が遅れ遅れになるのを覚悟していただいて、
はい、
まあ、診察を受けさせていただいたということもあるんですけれども、まあ、これからの時代はちょっとそれをやっているとですね、例えば末期がんの患者さんで医療用の麻薬を非常にこう敏感に使っている時にまあ間に合わないんですね、うん、いろんな点滴もすべて訪問看護さんにお願いをします、
はい、
そういったその管理をするモルヒネの量を微調整をしていく、
はい、
まあ、そういったことをですねやり取りする中ででもこのお薬の準備は薬剤師さんがしてくれる、まあ、そうなるといろんな人といろんなやり取りがいるときにもう電話ではうまくいかないということが出てくるんですね、はい、この人は知ってるけどあの人は知らないというふうになってしまうとやはりこうお薬を間違えるということがですね非常にその人生を左右してしまうので、まあ、そういった意味でこの IT の管理というのが一つとても重要にはなってきていると思います。
端末なんかはどういうものを使われるんですか。
端末は基本的には今 Windows と、はい、あと iPhoneiPad が使えるようになっています。
タブレット
ですね、まあ主力は言ってもいろんな情報を入れるのにやっぱりキーボードが便利なので、はい、やっぱりパソコンが主体になるんですけどもやはりまあノート型のパソコンで Windows の、はい、まあ、今はうちは使っていると、はい、こういう状態です、
ね、患者さんとか患者さんご家族なんかはそういった情報も見れるようにしてらっしゃるんですか。
ですね、患者さん、ですね、以前はちょっとしていたんですが、
はい、
情報の管理がものすごくちょっと煩雑になってしまって一応この5月でもう断念しています、はい、でまた言われた時にですね、はい、見ていただいたりとか、うん、お電話で問い合わせをいただいてお答えをするという形にさせていただいて、うん、今はもう事業所さんとの連携をもうよりもう少しこう細かくできるようにですね、うん、まあ、こう言ってしまうとその患者さんや家族さんに申し訳ないんですがなかなかこう情報を同じ連携でやっていても医療言語でいろんなこう言葉をはしょっていくとかなり失礼な言い方に聞こえたりするんですね、うん、一般の方にとってはこちらはそんなつもりはなくてもですね、でそういったものをまあ記載していくのでちょっとこうよくわからない方が見てしまうと、うん、これは非難しているんじゃないかというふうに誤解を受けそうなことがですね、はいはい、出てきます。
専門用語の壁ですね、
でただかといってそこをこう包んだような言い方をするとお互いに情報がうまく伝えられなくなってしまって、
う
ん、かえってそれで患者さんに弊害を起こしそうだったんです、
はい、
まあ、患者さんが損になるぐらいだったらもう無理してそんなことをせずにやっぱりストレートにもう専門用語でやり取りをした方がいいだろうと、うん、いうふうにですねもう今回ちょっと思い切って、
はい
ですね、まあ、でもそこはちゃんとお伝えすることで、うん、まあ、寄り添いでちゃんと見てもらえるんでしたらということで、まあ、クレームは一件も出ずですね、ご理解をいただいています。
素晴らしいです。あとはそうですね、藤井先生で今後の予定とか何か皆様に聴取者の方にお伝えされたいこととかございましたらぜひ、はいはい、どうぞ。
はい、ありがとうございます。まあ、訪問診療ですね、だいぶ言葉を聞いてくださる感じの、まあ機会が増えてきたと思います。ただ実際にどういうふうに使ったらいいかとかですね、そういったことはまだまだ分からないですし、どんなことをお願いしたらいいのかというのもなかなか分かってもらえないと思います。で実際にここでお伝えすることも実際難しいんですね。なかなかその病院内と違ってですね、その方の住んでいる場所による、その方の住んでいる近くにあるサービスの体制によってですね、提供できるものが変わってしまうんですね、まあ、そういった意味でですね、今は介護保険でケアマネージャーさんというのがしっかり動いていますし、まあ、ソーシャルワーカーさんという病院にもいますので、まずしっかりそういったよく分かっている方に聞いていただいて、まずしっかりご相談いただけたらと思います。
身近な専門家に。
そうですね、
はいはい、
直接実は家族さんからもよく問い合わせを受けるんですが、できるだけ実はお断りをしています。やはり情報がものすごく偏っていて受けにくいんですね。で一旦ケアマネージャーさんやいろんな方に相談をして、
はい、
でそれからできるだけ情報を聞いた上でこちらも判断をさせていただくと、こういうことをですねさせていただいています。
わかりました。お聞きの皆様はぜひ身近な相談窓口の方にお越しいただくようにお願いいたします。本当に今後のご活躍が期待される藤井先生でした。2回にわたりましてお越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のゲストですね、藤井クリニック院長の藤井元弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆様に素敵なチャンスが訪れますように。 せーの、ボンボヤージュ。